今朝の聖書の御言葉を読みしたいと思います。マルコによる福音書10章の17節から22節までであります。新約聖書の81ページであります。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。今日の最初の17節の御言葉に、ある人がやってまいりまして、イエス・キリストに尋ねたという言葉が出てきます。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。永遠の命を受け継ぐという表現が出てまいります。永遠の命ということで、どんなイメージを持たれるでしょうか。ある憧れ、私たちはそうした思いを持つかもしれません。しかしまた一方で、憧れを持ちつつも私たちの手には届かない、何かそんな思いを持つことがあるかもしれません。私たちの命は限界があるけれども、それで終わらない、死ぬことのない尽きない命、こうしたことを考えるのでしょうか。しかしここで永遠の命と言われていますのは、そうした時間的なことではないのです。そうではなくて、この永遠の命とは、生ける神様との関係を抜きに考えることはできないのであります。神との関係を抜きに考えることはできない。それはさらに少し別の言い方をしますと、今日ご一緒に学ぶことでありますけれども、永遠の命は神様が、恵みの神様が私たちに恵みによって与えてくださるもの、そのことを今日の御言葉からご一緒に学びたいと思っています。17節の最初のところで、イエスが旅に出ようとされると、こう書き始めています。旅に出る、それは明確に都エルサレムへの旅であります。都エルサレム、そこでイエス・キリストが受けようとしておられる死、十字架の死、この十字架の死に向かう旅であった、そういうことができるのであります。こうした旅の途中、一人の人がイエス・キリストに出会います。この人はイエス・キリストに永遠の命への道を教えてもらいたい、そう願ったのであります。それが17節の最初の言葉であります。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。こういう問いかけであります。この人は主イエスが旅に出ようとされるのを見つけて走り寄りひざまずいて尋ねた。こうありますように、この人は大変真面目であります。また大変真剣であります。並行記事であるマタイの福音書の19章の20節では、この人は青年であったと、こういうふうに言われます。そういうこともありまして、しばしば止める青年の話、こういうふうにも言われるのであります。けれども、私たちが今読んでおりますマルコの福音書では、ある人としか言われていません。ある人というふうに言われておりまして、 それが若い人であったか老年であったか、そういうことは何も言われていないのであります。そこで私たちは思いますことは、永遠の命とか救いということを真剣に求めるのは青年だけの特権ではないということであります。青年だけの特権ではない。そうではなくて、若い者も年を重ねた者もある意味でこの永遠の命を追い求める、道を求める、そういう思いは私たちのうちにあるのです。あるいは与えられるのであります。まあ、そういう意味では誰もがこの御言葉に私たちは聞くことができるのであります。この人は22節を言いますと、たくさんの財産を持っていたとありますように、資産家であったようであります。またルカの福音書の並行記事では、議員であったとも言われています。彼は若くて、社会的に地位もあり財産もあったけれども、彼は財産さえあればもう生活は安泰である、そのようには考えていません。そうは考えていないのであります。ですから彼はイエス・キリストのところにやってきたのであります。彼は人として生活するに不自由のない豊かさをある意味で得ていたのですけれども、しかし彼は永遠の命を得ている実感はなかったようであります。そこには彼のうちに死への恐れ、あるいは不安、そうしたものがあった、こういうことができるかもしれません。死への恐れ、自分が永遠に生きることができない、そういう死への恐れというものを拭い得なかったのであります。その意味では彼は自分で自分を救うことができない、こういうものでありました。自分で自分を救うことができない。私たちは当たり前のように自分のことは自分でやる、自分のことは自分でしなければならない、こう考えています。でも救いっていうことに関してはそうではないのです。自分で自分を救えないのです。私たちが自分で永遠の命を獲得することができないのであります。そうしたこともありまして、彼はイエス・キリストのところに命の道を教えてほしい、こう願ったのであります。この人は真剣に永遠の命を得たい、こう願っていました。この御言葉では永遠の命を受け継ぐという表現が出てきます。彼は永遠の命を受け継ぎたい、そう考えたのであります。永遠の命は自分で獲得しうるものではなくて、命は受け継ぐべきもの、神様から受け継がせていただくもの、そう考えていました。そこには確かに彼のある真面目さがある、こういうことができるでありましょう。けれども一方で彼は永遠の命を受け継ぐには何をすればよいですか、こう問うていることであります。何をすればよいか、どんな良いことをすればよいか、こう問うているのであります。もちろん彼は神の民と呼ばれたユダヤ人でありますから、ですから正しいことが何であったか、正しいことは何を求めるべきかということを彼は教えられていた人であります。ですからイエス・キリストも彼に律法の掟をお示しになったのであります。18節でイエス・キリストは彼にこう言われました。なぜ私を良いというのか、神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだと とこう言うのであります。彼はイエス先生に良きこと命への道を尋ねました。ここに引用されています律法の掟は、今朝も礼拝においてご一緒に購読いたしましたように、10回の後半、人間関係の戒めであります。私たちが知っております聖書がこの出エジプト記20章等で語られています順序とは少し違っていますけれども、間違いなくここに語られているのはモーセの10回の後半の教えであります。人間関係に関わる戒めであります。イエス・キリストは彼に改めてこの戒めをお示しになったのであります。その理由は、この戒めを聞け、戒めを聞いて守って生きよ、そうすれば命が得られる、こう教えられていたからであります。彼はユダヤ人として、またユダヤ人は律法というものをこのように教えられてまいりました。律法というのは神の律法である、神の教えである。だからこれを守り行え、そうすればあなたは生きることができる、命を得ることができる、こう教えられていたのであります。ここには10回の戒めの後半、人間関係の戒めだけが記されておりまして、前半の神への戒めということはここにはあえて記されていないようであります。ここを読んでみますと、身近な人間関係の戒めとして一番に取り上げられていますのが殺すなという戒めであります。殺すな、私たちは人を殺めることはないかもしれませんけれども、しかし私たちは隣人や、あるいは隣人や家族への憎しみや怒りというものを私たちはやめることができないですね。そういう思いを自分で抑えることができない、これが私たちの姿です。憎しみや怒り、これはまさにその人の存在を否定する、まさに殺すことであります。私たち自身がそうなんですね。私自身がそういうところに生きているのであります。身近な人間関係の戒めを守るということは、神への戒めに生きるということと切り離すことができません。イエス・キリストはユダヤ人として育った彼に、命の道として教えられてきた律法の掟を彼にお示しになったのであります。そうしますと彼は20節でこう言っています。先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました、こう答えています。子供の時から守ってきました。私たちはこうした言葉を聞きますと大変驚くのであります。しかしこの言葉は大変彼の正直な気持ちであったであろうと思います。聖書の中にパウロという一人の伝道者が出てまいりますけれども、彼もまたこういう点で同じような思いを持っていた人であります。使徒言行録の26章の5節にパウロはこういうことを言っています。使徒言行録の26章の5節であります。私たちの宗教の中で一番厳格な派であるファリサイ派の一員として私は生活してきた。ファリサイ派っていうのは、ユダヤのこの律法というものを大変厳格に教え、そしてその律法に厳格に生きてきた、こういう人々であります。そういう意味ではパウロは律法を厳格に教えられ学び、そしてそれに生きる、それに徹してきた、ある意味でそういう人間的な誇りを持っていた人でもあるんですね。しかしそれがイエス・キリストに出会うことによって、まさにそれが打ち崩された、 そういうことによって彼は信仰を与えられた、こういう人であります。私たちはこういう言葉を置きますと、ここに出てまいります人の言葉を置きますと、すぐ疑いの心を持ってしまいます。こんな人がいるだろうか、そんな人がいるはずがない、こう思うのであります。確かにそうかもしれませんけれども、ここに登場する人のように、またパウロのように、神の掟、神の御言葉を喜んで生きる人々があったということは幸いなことであります。本来神の掟、神の律法の言葉は恵みの言葉でありましたから、それに生きるということは幸いな命の道であったということは、これは間違いないことであります。この人は確かに子供の時から神の掟を教えられ、それを守ってきた、こうイエス・キリストに告白をしました。それは自分のうぬぼれや自慢話ではないと思います。正直な思いであったと思います。しかしそれにもかかわらず、彼はイエス・キリストのところにやってきた。そして永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか、こう真剣に問うているのであります。永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。つまり自分のうちにそうした永遠の命がない、そういう思いを彼は否定しきれないのであります。彼は自分がこれまで神の戒めに生きてきたにもかかわらず、その約束である命に預かっている、こういう実感がなかったのであります。そうしたこともありまして、彼はイエス・キリストのところにやってきたようであります。人がどんなに真面目で、またそうした人の命の道として、神の掟というものが私たちの目の前に置かれたとしましても、人はこれを完全には守りえないのです。 90%、 99% 守ることができる、こんな人ももちろんいないでありましょう。けれどもたとえいくらかでも神の戒めに背くならば、私たちは神への背き、そういう人間になります。根本的なところで私たちは神の戒めに従い得ない、これが私たちの姿であります。その意味で私たちは生ける神様の前で自分で自分を救い得ない、まさに惨めな人間である、このことを私たちは御言葉から受け止めなければならないのであります。そうした時、そうした中で21節でイエス・キリストが語られた言葉は大変重要な言葉であると思います。21節、イエスは彼を見つめ慈しんで言われた、あなたに欠けているものが一つある、あなたに欠けているものが一つある、この言葉は大変強い言葉であります。これは他のことは満足満たしているけれども、欠けているものが一つだけある、それが満たさればいいんだということではありません。そうではないのです。そうではなくて、根本的な欠けがあるということであります。イエス・キリストはそれを彼に言われたのであります。確かにあなたは小さい時から神の掟を教えられ、それを守って生きてきたかもしれない、それは幸いなことである。しかしそれにもかかわらず、彼はそれで満たされていない、永遠の命に預かっている確信がない、喜びがないのです。彼自身もうすうす何かが欠けていると感じていたに違いないのであります。イエス・キリストは彼にこう言われました。あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に宝を積むことになる、それから私に従いなさい。このイエス・キリストの言葉をそのまま読みますと、あなたに欠けているもの、 あなたがすべきことは、行ってあなたの持っている財産を売り払って貧しい人々に施す。これがあなたのすべきことだと、こう言われています。そうすることによって、天に宝を積むことになるでしょう。それから私に従いなさい。まあ、こういうことになるのであります。この人は何をすべきなのでしょうか。財産を売り払って貧しい人々に施すことと、イエス・キリストに従うこと、まあ、ここで語られているのはそのことであります。この人は最初の17節で、ある人とこういうふうに言われています。匿名の人であります。マルコはあえてここでこの人のことを誰ということを特定していません。まあ、こうしたこともありまして、ある人は大変面白いことを言いました。このある人というところに自分の名前を入れて、この箇所を、この御言葉を読んだらよい。こういうのであります。そうすると自分自身を振り返る。こういうことになるということであります。私が走り寄ってひざまずいてイエス・キリストに尋ねる。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。こういうふうに私たちがイエス・キリストに問う。こういう御言葉であります。永遠の命を受け継ぐ、救われるということは私たちにとってそれほど大切なことであります。宗教改革者の一人でありますカルバンという人は、人生の主な目的は何かということを問いました。それに対して、それは神を知ることであるとこういうふうに言いました。神を知ることである。ここに登場する人も、あるいは私たちもそうでありましょうけれども、学び、働き、また隣人に仕えて生きてきた。まあ、それは間違いないことであります。そうした中で、私たち誰もが人生の目的ということを追い求めてきたのでありましょう。けれども、やはり最大の目的は、神様とその命に預かることであります。私たちが追い求めるべきことはたくさんあるかもしれない。しかしその最大のこと、あるいはその中心にあることは、神様を知ることであります。生ける神様を知ることであります。神を知るということは、知識として私たちが知るということではないと思います。もちろんそれも必要であります。けれども、神様を私の神として知り、信じることであります。今日の言葉で言いますと、永遠の命を受け継ぐこと、神の命に預かることであります。その意味では、イエス・キリストが彼に言われた、あなたに欠けているものが一つある。行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に従いなさい。この御言葉は、私たちに語られた言葉であります。御言葉を聞く私たち一人一人に問いかけられた言葉である。こういうことができます。永遠の命を受け継ぐために、私たちは何をすべきか。イエス・キリストが言われた、欠けているものが一つある。これは何であるのか。イエス・キリストがここで、行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。こうおっしゃったのはなぜなのか。善行を積みなさいということなのか。確かに、そうした隣人愛によって、天に宝を積むことになるとこう言われています。けれども、ここで欠けている一つのこと、大切な一つのことは何かと言いますと、イエス・キリストに従うということであります。イエス・キリストに従うということであります。 主イエスキリストを信じて従うことであります。彼にとって、主に従う妨げになっている財産を売り払え、売り払いなさい、売り払って、貧しい人々に施して、身軽になって私に従いなさい。こういう言葉であるようであります。ところが、主イエスの言葉を聞いたその人は、この言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。この言葉は大変悲しい響きの言葉であります。彼は、主の言葉を聞きながら、それに従えないで立ち去ってしまったとこう言われているのであります。主イエスの言葉を聞いて気を落としながら彼は去ってしまった。なぜかって言いますと、彼はたくさんの財産を持っていて、それを捨てきれなかったからだとこういうのであります。これはもちろん誤解があってはいけませんけれども、富が悪である、こういうことではもちろんありません。富が悪であるということではない。彼にとって、それは私たちにとってであるかもしれませんけれども、財産を捨てることができなかったということは、身軽になって主イエスキリストに従うことができなかったということであります。私たちはこの人のようにたくさんの財産を持っているわけではないかもしれません。けれどもイエスキリストはここで財産だけのことではない、主に従う、イエスキリストを信じて従うことを妨げているもの、それを売り払え、まあ大変強い表現ですけれども、そうおっしゃったのであります。それは時に社会的な地位や名誉であるかもしれない。あるいは時に身近な家族や子供であるかもしれない。8章の34節でイエス・キリストはこうも言われたんですね。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従え、こう言われました。永遠の命を受け継ぐにはイエス・キリストを信じ従うこと、これこそが何をおいても第一とすべきことであります。こうしたことを考えされるとともに、主の勧めの言葉を聞きながら従えないで気を落として悲しみながら立ち去ったある人、これは私たちであるかもしれません。この人がその後どうなったんだろうか。もちろん御言葉はそれ以上語っていませんけれども、私たちはそうしたことが少し心にかかるのであります。こうしたことを思いながら、今日の聖書の一つの言葉に目を留めさせられます。それは21節の言葉です。21節の言葉、イエスは彼を見つめ慈しんで言われたという言葉であります。イエスは彼を見つめ慈しんで、慈しみという言葉です。これは愛するという言葉であります。イエス・キリストが愛するということは、これは非常に珍しい言葉です。聖書の中にいっぱいあるように思いますけれども、必ずしもそうではないんですね。イエス・キリストはこの人を確かに見つめ、愛したように、私たちをも見つめ、愛してくださる。私たちはそう信ずることができるのであります。それは間違いないことであります。ここに語られたある一人の人を主が慈しんでくださった、慈しんで愛してくださった、このイエス・キリストのある一人の人への愛、そして私たちへの愛、そこから救いが始まる、こういうことができると思います。イエス・キリストが人を慈しんでくださる、 愛してくださる。そこからまさに救いが始まるのであります。さっき27節でイエスが旅に出ようとされるとこうありました。それは明らかに都エルサレムへの旅であり、十字架への旅でありました。イエス・キリストの十字架の旅、それは主に従えなかったこの人のためであり、同じようにさまざまな世の誘惑のゆえにイエス・キリストを信じ従うことができなかった、従うことができない私たち一人一人の罪の許しと救いのためであったのです。ヨハネ第一の手紙の4章の9節の御言葉を少しご一緒に読んでみたいと思います。新約聖書の445ページであります。ヨハネ第一の手紙の4章の9節、445ページであります。ヨハネ第一の手紙の4章の9節、445ページお読みしますと、神は一人子イエス・キリストのことです。神は一人子イエス・キリストを世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。大変豊かな御言葉であります。改めてこの御言葉を私たちは心に刻みたいと思うのです。イエス・キリストは御言葉を聞きながら、イエス・キリストはこの御言葉を聞く十字架のこの人を十字架の愛をもって慈しみ愛してくださいました。その愛は神から失われたものを追い求める神の愛、許しの愛でありました。世の多くの富のゆえに従え得ない私たちの罪をあがなう、罪を救う、罪から私たちを救うための十字架の死、イエス・キリストはまさにそれを受けくださったのであります。こうしたことを語る聖書の一つの例え話を少しご一緒に読んでみたいと思うんですね。それは放蕩息子の例えという、まあ大変麗しい聖書のお話であります。新約聖書のルカによる福音書15章の11節以下に記されています。ルカによる福音書の15章の11節以下、139ページであります。放蕩息子の例えとこういうふうに言われています。ルカによる福音書15章の11節以下であります。まあ、レンブラントというこの宗教画家もこのところの場面を描いているんですね。父と子の出会いというものを大変感動的に描いているところであります。少し読んでみますと、大雑把に少し見ながら聞いてくださったら結構ですが、大雑把にこういう話であります。ある人に二人の息子がいたというんですね。弟の方が父親に、私がいただくことになっています財産の分け前をください、こう願います。息子はこうして父親から譲り受けた財産を全部金に変えて遠くの国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くしていただいた財産を全部使い果たしてしまったと、こういうのです。こうした時にこの地方にひどい飢饉が起こりまして、彼は食べるのにも窮地始めた。それで彼はある人のところに身を寄せたのであります。その人は彼に豚の世話をさせた。飢えた息子は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたいと思ったが、誰もそれを食べるものを与えるものはいなかった。大変悲惨な姿であります。こうした中で 我に帰った息子は死のところで過ごした頃を思い起こし、死のところへ帰ってこう言おう。お父さん、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。こう言おうと、こう言うのであります。そして彼は出てきた死のところへ向かうのですけれども、まだ遠く離れていたにもかかわらず、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。そしてこう言ったのです。そこで息子はこう言うんですね。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。彼の告白であります。しかし父親はしもべたちにこう言うんですね。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。この最後の言葉が重要であります。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだと、こういうふうに言われています。私たち人間は生ける神様の前ではまさに霊的な死人であります。失われた存在であります。しかしこの放蕩息子の例えの話でも鍵となりますのは、そうした神から失われた息子、そして罪人である人間を父なる神様が哀れに思ってくださったと、こう言われている言葉であります。哀れに思った、こう言われています。印象的な御言葉であります。哀れに思う、この言葉はイエス・キリストに関連してのみ用いられている言葉であります。それは内臓を意味する言葉であります。それはまさに腹渡が痛むほどの深い同情を持って心が動かされる、こういうことを表す言葉であります。実は当時のギリシャの哲学者たちは神をどのようなものとこう考えていたかと言いますと、神とはそのような人間の事柄に動かされるような存在ではない、神は人間のことに影響を受けるような存在ではない、神とは人間を超えた存在であって、何か人間の事柄に影響されるようなのは誠の神とは言えない、こう考えたのであります。私たちも時にこんなふうに考えることがあるのかもしれません。神様は私や、あるいは私に起こってくる取りに足りないちっぽけな出来事に関心を持つことなどないのではないか。神とはそうした人間を超越しておられる存在であって、人間に関心など持たれない方ではないか。私たちは時にそんなふうに考えてしまうのであります。そのように考えて、神をそのような方として考えて、私たちは望みを失い、絶望してしまう、何か一人で孤立してしまう、それが私たちの姿であります。でもそうではありません。そうではないのです。神は私たちを超えて偉大な方である。これはもちろん間違いないことですけれども、その神様がちっぽけでありつつ、罪深い私たちを見捨てないで、関心を寄せてくださる方であるということであります。今日の御言葉で言いますと、神は取りに足りない罪深い私を慈しみ愛してくださったのであります。 私が教会に出席し始めて最初に覚えた言葉は顧みるという言葉でした。礼拝と祈祷会で信仰の先輩たちが祈っている祈りの言葉上等句が顧みるという言葉でした。神様顧みてください、こういう祈りがしばしば祈られたのであります。私にとっては大変印象的な言葉でありました。とても良い言葉であります。神は愛を持って私に関心を持っていてくださるだけではなくて、私を顧みて排除していてくださる、神様はそういう方である、こういう信仰であります。罪深い私の救いのために御子イエス・キリストをお使わしになった、これが私たちがクリスマスにおいて祝う出来事であります。神の憐れみは単なる同情を超えた行動する愛でありまして、ご自身の一人子イエス・キリストを私たちに与える神の愛というものを表しています。放蕩息子の例えに描かれます父なる神の愛はまさにイエス・キリストの十字架に表された私たち罪人への神の愛、忍耐深い愛であり憐れみなのであります。それによってこの方によって罪の許しと救いが与えられるのであります。この方以外に救いはありません。使徒言行録の4章の11節で使徒ペテロはこう言いました。使徒言行録の4章の11節、この方ナザレのイエス・キリストこそあなた方家を建てる者に捨てられたが罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。大変力強い言葉であります。ヨハネの福音書の17章の3節にもこういう言葉があります。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。それは単に知識として知ることではありません。聖書の御言葉を聞き学ぶ、これは必要なことであります。それ以上に重要なことは信仰によって神と主イエス・キリストを知る、人格的に知る、人格的に知り信じ従う、この方を信じて生きるということであります。今日の御言葉に登場してきたある人、それはある意味で私たち自身である、そういうことができるかもしれません。この人の問いは永遠の命を受け継ぐために何をすればよいかというものでありました。それに対して主がお答えになった言葉は私を信じ私に従いなさい、これはイエス・キリストの招きの言葉です。私を信じ私に従いなさい、これはイエス・キリストの命への招きの言葉であります。私たちが永遠の命を神から受け継ぐ、救いを得させられるためには生ける神様に敵対してきた私たちの罪が許され、神と和解する、神と和解させられる必要があります。この罪の許しを得るために血の犠牲が必要であった、これが聖書が繰り返し語ることであります。そのために神はご自身の御子イエス・キリストをお使わしくださった、そしてイエス・キリストを神の正当な御怒りをなだめるなだめの供え物犠牲としてお捧げくださったのであります。それがイエス・キリストの十字架の死であります。ここに 確かに生ける神様から来る失われた者への神の愛、神の憐れみというものが豊かに表されています。救いは神様から来るのです。御子イエス・キリストを通して、私たちに御言葉を通して私たちに示されるのであります。私たちはこのお方、このイエス・キリストを信じて生きるのであります。御子イエス・キリストを信じ従う者は誰でもその罪の赦しと神の命、死で終わらない新しい命、永遠の命を受け継ぐ、神様からいただくことができるのであります。私たちが生きる悩み多い罪のようにありましても、他の何者によっても得られない神とキリストと共にある御国の幸いな命、この命に生きる私たちは、こうした喜びを主からいただくことができるのであります。今朝御言葉から私たちはそのことを覚えたいと思います。お祈りをします。憐れみ深い恵み深い天の神様、今日もこうして導かれてこの礼拝において、あなたの命の御言葉、救いの御言葉を共に聞くことができ、心から感謝します。どうぞこうして御言葉に触れてくださった方、初めていらしてくださった方も含めて、どうぞ神様がその人の魂にあなたの御言葉の福音を豊かにあなたが届けてくださいますように、そしてイエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従い、イエス・キリストと共に生きる者へと導いてくださいますようお願いします。感謝をして主の尊い御名によって祈ります。アーメン。